ご神君一つ。我が子の可愛さを知りて、神の氏子を守りくださることを悟れよ。幸福の原点とは、親の喜びを我が身の喜びと感じられる人にしてのみ許されるものです。信心も、親神の心を悟って初めて、誠の信心ができます。おかげ目当ての信心は、神の心が分かっただけで、悟れていない印です。すべてが御事柄として、受け止め御物としての頂からの実験から、悟りへの実証が生まれます。おかげ目当ての信心は、神の心が分かっただけで、悟れていない印です。微妙な表現を師匠はしておられますが、おかげ目当ての信心は、神の心が分かっただけで悟れていない印ですと。神の心が分かるということと悟るということが違うということをおっしゃっておられますね。私も今初めて気づかせていただきましたが、微妙なことだと思いますね。実は今朝は新春記念の時に、願う氏子におかげを授けという教祖様の一節がありますが、そのことをいただきました。ですからこれは神様がそれこそちょうどお乳を荒らしたお母さんのようにお乳を飲んでほしい、飲んでもらいたい、子供に飲んでもらいたいと願っておられる。神様が氏子におかげを授けたいと願っておられる。そこで子供がお乳を飲んであげるというのでしょうか。飲む。そうするとお母さんもそのお乳で荒れた胸が楽になる。神様も授けたいと願っておられる。そのおかげを氏子が受けてくれたら、神様も楽になられる。まあ、喜んでくださる。神様が助かられる。ということですね。そのことを思わせていただいていたのですけれども、師匠のご理解がありますね。今日のミニご理解からいただきますと、そういう神様の心が分かったというだけではダメなのだと。いわば、おかげ目当ての信心。私はですから、今日は神様がおかげを授けようとしてくださるのだなと。だから、願う氏子におかげを授け、おかげを授けたいと願っておられるのだと。そういう神様のお心を分からせていただき、それならばこれからは大いにおかげをいただくことを願わせていただこう。そのおかげをいただくことが神様が助かられることにもなるのだと、まあそういうことを思わせていただいていたのですけれども、自分がおかげをいただきたい。自分が飲みたいから飲む。お乳が欲しいから飲む。これはある意味神の心が分かって、自分の我情我欲を叶えて欲しいという、ある意味、単におかげ目当ての信心ですね。そこからもう一歩進んで、自分の我情我欲のためにおかげを願う、ということからもう一歩先に進んで、そのおかげをいただくことが、神様が助かってくださることにもなるのだと。 その神様を助ける、そのためにおかげをいただく。親が父を晴らしている、その親が楽になっていただくことのためにお乳を飲ませていただこうという信心。何か大変微妙な違いがありますね。今朝また何か徳が足りないというようなこともいただいたのですけれども、19という数字をいただきましてね、そのおかげをいただくということが、自分の牙城牙欲を満たすというおかげをいただくことではなく、そのおかげをいただくということがお得をいただくということにつながるようなおかげのいただき方でなければならないというのですね。そしてこれからはその神様が少しでも楽になられることのためにおかげを願っていく、おかげを人々にまあ渡していく、それがすなわちお得にもなる、いわば神様に少しでも楽になってもらいたい、神様に助かってもらいたいという思いでのおかげを渡していく、おかげを願っていく、そういうことになれば、いわばそれがお得にもなるのだと。同じおかげをいただくとか、同じおかげを願うということですけれども、わずかに微妙な違いがありますね。それは神様の心がわかるということと悟るということが違うのだと師匠は教えておられます。この御物としてのいただき方の実験から悟りへの実証が生まれますと。悟りへの実証が生まれる、それはやはりおかげをいただくということでしょうけれども、そのおかげをいただくことの内容が、自分が欲しいから欲しいのだというのではなく、親に楽になってもらいたいがためにいただいていこうという、いただくものは同じかもしれませんけれども、そのいただくそのことの姿勢が少し違いますね。大変微妙なところですけれども、神様が授けたいと願われるそのおかげを授けてくださいと願っていく信心、そしてそこからそのおかげをいただくことがお得をいただくことにもつながるようなおかげのいただき方をさせていただきたいものですね。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。